委員会レポート。令和2年度各会計決算審査。9月定例会で常任委員会に審査付託した令和2年度の各会計決算について、議会閉会中に各委員会を開催し審査しました。12月3日の本会議で各委員長が審査の結果報告を行い、それぞれ委員長報告通り認定しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、10月26日開催。問い、栄本町のコミュニティセンターの跡地活用に対する見解は。一般会計、市民活動交流センターの整備に向けて、共同利用施設池田会館の解体にかかる工事請負費を支出しているが、市民活動交流センターは池田会館の跡地に池田会館と栄本町のコミュニティセンターの機能などを移転させて、令和4年3月末の竣工を予定している。一方、コミュニティセンターは共用廃止の予定であるが、市民活動交流センターの建設地よりも利便性が高い場所にあり、さつき山公園にも近い。また、交通量が少なく安全性も高いため、コミュニティセンターの跡地を民間に売却するのではないかと危惧する。市民にとって有益な活用策を検討すべきと考えるが、見解を問う。答え、長期的な街づくりの視点を持って活用策を検討。コミュニティセンターの共用廃止後の跡地活用策については、現段階では未定であり、官民連携による施設の整備や運用は考えられるが、目的もなく民間に売却する予定はない。また、コミュニティセンターは利便性及び安全性が高く、さつき山公園とカップヌードルミュージアム大阪池田を結ぶ場所にある。今後、栄本町商店街や本町通りなど、本市のにぎわいの拠点となりうる地域を訪れる方の回遊性を高めて、にぎわいを創出していくためにも、長期的な街づくりの視点を持って活用策を検討していきたいと考えている。文京病院委員会、10月25日開催。問い、コロナ禍における池田病院の体制は。病院事業会計。市立池田病院の職員の条例定数は、現在542名で、診療部門及び事務部門を合わせた実員数は、令和元年度末が497名、令和2年度末が515名となっている。再び新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され、コロナ病床の増床も求められる中、現在の医師及び看護師、並びに事務局職員の体制で病院機能を維持できるのか。答え、病院機能を維持しているが、事務局体制の強化も必要。本院におけるコロナ対応については、コロナ患者の受け入れ状況によって、看護師を一般病棟からコロナ専用病棟へ配置替えを行うなど、配置シフトに苦慮しながら対応している。しかし、平成31年に職員定数条例の改正を行い、現行の条例定数まで増員していたため、コロナ禍においても何とか病院機能を維持できている。また、課題であった看護師不足については、現在予定通り確保できており、今後は国において医師の働き方改革が推進されている中で、事務局体制の強化も必要になってくるものと考えており、適切な時期に条例定数の追加を行いたいと考えている。問い、英語教育推進事業の取り組み状況や成果は、一般会計。 国際化社会の進展に対応する教育の一環として、本市の私立学校園では、これまで英語教育推進事業に注力してきた。本事業の取り組み状況及びその成果について問う。答え、バリエーションに富んだ英語教育を実施し、一定の成果も出ている。本市では小学校に英語リーダーという英語専門教師を、また小学校及び中学校に ALT という外国人英語講師をそれぞれ配置し、担任教師等と協力しながらバリエーションに富んだ英語教育を実施している。また、話す、聞く、読む、書くの4技能の英語力を測定する民間英語検定 GTEC を取り入れ、児童・生徒の英語能力だけでなく、教師の指導力についても検証しながら、英語教育のさらなる改善に努めている。さらに本市では、通常小学校3年生から実施する英語教育を前倒しし、幼稚園段階から英語に触れ合う時間を設定するとともに、国の教育課程特例校制度を活用し、小学校1年生から英語教育を行い、継続的な英語教育を実施している。取り組みの成果としては、中学校1、2年生が令和2年度に実施した大阪府のチャレンジテストで府の平均を、また GTEC では小学校6年生及び中学校2年生が全国平均をそれぞれ上回るなど、一定の成果が現れている。厚生委員会、10月13日開催。問い、被保険者の保険料増加に対して軽減措置を求めるべきではないか。後期高齢者医療事業特別会計。後期高齢者医療制度における保険料の見直しに伴い、均等割額、所得割率及び負荷限度額すべてにおいて引き上げとなり、被保険者の保険料が増加した。また、均等割額の軽減割合については、特例軽減の廃止に伴い、平成30年度に9割軽減であった方のうち、令和2年度に本則の7割軽減となった方は、保険料が3倍に上がるなど、多くの高齢者にとって負担増となっている。したがって、市は大阪府後期高齢者医療広域連合に対して、保険料の軽減措置などを求めるべきではないかと考えるが、見解を問う。答え、後期高齢者医療広域連合に対して引き続き要望していく。保険料の引き上げは高齢者にとって影響が大きいものと考えているため、引き続き負担の軽減などについて広域連合に要望していきたいと考えている。また、本医療制度の財源は5割が公費、4割が現役世代からの支援金、そして残り1割が高齢者の保険料で賄われており、持続可能な制度とするためにも、引き続き健康寿命の延伸につながる健康事業を実施していきたいと考えている。問い、保育園等における保育士の確保や待機児童の現状は。一般会計。待機児童対策として、就職お祝い金の支給等による保育士の確保や待機児童解消保育ルームの整備による保育の受け皿の確保を進めているが、保育園等における保育士の確保及び待機児童の現状について問う。答え、引き続き保育士確保や待機児童の解消に努める。保育士の確保については、公立はもとより民間施設も含め、保育士不足により園児の受け入れができないという状況ではないが、保育士の増員は、 保育の量の拡充や質の向上につながるため、引き続き保育士の確保に向けて取り組んでいく。また、待機児童については、令和3年10月1日現在、国基準の待機児童が13名発生しており、希望する保育園等に入園できていない潜在的な待機児童が300名以上発生している。潜在的な待機児童の中には、育児休業の延長を目的とした待機や、保育園等の代わりに幼稚園や待機児童解消保育ルームを利用している方などもいるため、受け入れ先が全くないという方が全てではないが、新たな施設整備についても検討しながら、待機児童の解消に努めていきたいと考えている。土木消防委員会、10月11日開催。問い、下水処理場の耐震補強工事の進捗及び今後のスケジュールは、公共下水道事業会計、災害時における下水処理場の機能確保は、公衆衛生の観点からも非常に重要で、現在段階的に施設の耐震補強工事を実施しているが、工事の進捗状況及び今後のスケジュールについて問う。答え、令和2年度末の進捗状況は約 23%、令和17年度末に完了予定。耐震補強工事は平成26年度に策定した池田市下水道総合地震対策計画に基づき、平成27年度より順次実施しており、令和2年度末の進捗状況は約 23% である。また、工事の今後のスケジュールは、耐震補強箇所が当初の想定よりも多くなり、設備の更新時期と合わせて工事を行う必要があるため、下水処理場施設全体の耐震化の完了予定は、令和17年度末と見込んでいる。なお、電気設備や揚排水設備などの重要設備については、令和6年度までに完了する予定である。